皆さんおはようございます、こんばんは。ともよしラジオへようこそということで、今日はですね、本業で結果を出せてない人に副業で結果を出せるわけがないというテーマでやっていきたいと思います。でこれは副業やってない方もですね、本当はこれをしたいんだけど仕方なくもういやいやこれをやってる、別のことをやってるみたいな、そういった方もね、ぜひ聞いていっていただけたらなと思います。で今日の話はですね、あれですね、僕のフュージョンラボってやっているコミュニティがあるんですけども、そちらで個別セッションがあって、そちらのお話からね、発生した話でございますと。で、これ、僕の昔の僕の課題でもあるんですよね。本業で結果出せてない人に、副業でね、そういう人が副業で結果を出せるはずがないと、そういう話ですね。で、やっぱ本業よりも副業の方が力を入れたい的な、熱も入るみたいな、それはね、誰でもそうなのかなと思います。副業で、やっていくぞという方はですね、どこか本業は副業よりも熱が落ちるみたいなことは、よくあることなのかなと。全員じゃないかもしれないけど、そういう人も多いんじゃないかなって思ってます。でそういう人にありがちなことがですね、本業で手を抜くわけじゃないんですけども 120% 出してないみたいな、のがあるのかなと。で、自分のね価値をある程度出して、ある程度仕事をしてっていうのはやるんだけど、学びきらないというか、本気を出しきらないというか、そういうのはなんかあるんじゃないかなと。で、そこのね、本業に対する姿勢っていうのが中途半端な時って、やっぱ副業でもね、なんか微妙な感じになっちゃうというのが結構あると思います。で、やっぱりね、本業で結果を出せてないと、それはどういうことかっていうと、課題があるわけですよね。課題が、本業で結果を出してない、評価されてないっていうのには課題があると。でその課題はどんなものか人によっていろいろですけども、その課題がね、せっかく目の前にあるのに、それを解消して自分の糧にしようとしていないという、その姿勢、心意気、そのあり方的なね、そういったところで副業をうまく活かせれるのと、そのマインドで、その視座の低さでいいのっていう、問いかけですよね。やっぱりその結果出せてない、例えば気分が乗らない仕事っていう時に、いやいややるみたいな、そういうのって、本業だから仕方ないとか、そう言って、自分が設計した事業じゃないから仕方ないとか言って、それを乗り越えようとしないっていうのはね、それはその課題が残るわけですよね。なんとも自分の思った通りにいかない、自分が設計したわけじゃないような環境で結果を出すということ、これって副業とかね、自分の事業でも起こるはずなんですよ。で起こるはずなのに、起こるんだから本業の方でね、それを一回乗り越えておけば、自分の個人事業で同じ課題に出会った時にそれを乗り越えられるわけですよ。でもその今というか、その時に本業でぶち当たっている課題っていうのを乗り越えようとしないっていうのはね、それはもったいない。 純粋に。でね、1日8時間週40時間とか例えば本業をしていて、それで成長しようとしないっていうところで、まずそれでいいのと、その1日8時間を成長しようという、課題を減らそうと、新しい自分の武器を身につけようとしない姿勢っていうのはもったいないし、まあ、それをしている人に比べてやっぱ成長が遅いわけですよね。だからね、もう副業の方でもやっぱ結果は出せない。個人事業でね、ずっとやってる人と比べてね、そんな人に勝てるわけがないですからね。1日8時間本業でやってるから、副業ではどんなに頑張っても8時間とかでしょう。でも個人事業で1日ね10何時間やってる人と比べると勝てるわけがないと。まあそういったところでね、やっぱ本業で結果を出すと、どうしたら結果を出せるんだと考え抜いてやるっていうのがやっぱね大事ですね。でまあなんか意外とね、同じ課題で本業も副業も結果が出ないっていうのね、全然あると思うんですよね。でまあ逆にというか、その別パターンとして、本業でうまくいっていないから、本業が終わった後の時間とか夜とか平日の夜とか休日に休みたいと、心を癒したい、本業な副業なんてしたくない、そうなっていたらもうそれね、副業がプラスになってないどころ、本業がプラスになっていないどころか、本業がね副業にとってマイナスになってますからね。それって大丈夫なのと、それって本業プラスになってない以前に副業にとってマイナスになっているわけですから、副業の課題でもあるわけですよね。だから例えば本業で結構ストレスを感じているっていう時に、それを乗り越えなきゃいけないわけですよね。すいません、アラームが鳴りましたそれを乗り越えなきゃいけないと。で例えばね、人間関係でストレスがあるっていうなら、やっぱそこに何があるかっていうのを分解していって、解像度を上げていった方がいいですね。例えばこう、人を裏切ってしまうんじゃないか、失敗したら裏切ってしまって失望させてしまうんじゃないかっていう、そういうストレスを感じて、なんか通常の時間よりもたくさん働いてしまうとか、仕事が終わった後も結構気になってしまうみたいな、そんなことがあったら、その不安とかそういう恐れをですね、ちゃんと解消してあげる。そこをまあ、なぜなぜなぜってよくありますけど、なぜなぜ分析とか言ったりしますけど、なんでそう感じるんだろうと、そういうのをね分析した方がいいですね。でそうしていくと、なんかね、大体の人は結構親御さんとの関係とか、まあ昔の出来事とかね、そういったところに行き着いたりしますね。なんか親を裏切ってしまったらとか、親を失望させてしまったらとか、そういうね、価値観を親御さんとのね、過ごし方で気づいていって、気づかれていってね、でそれで、ね、今仕事に対してそういう感情を持ってしまうと、そういうことがあったりします。でまあその時にね、親御さんとの関係が昔は辛いしんどいって思っていたとしても、乗り越えている人もいると思いますし、乗り越えてない人もいると思います。で乗り越えていない人はそれを乗り越えるっていうのも大事ですね。親御さんが言ってきたこと、 やらせようとしたこととか、そういうのがあると思うんですけど、なぜそう思ったのかと、親御さんが幼い頃にこういう価値観を築いて、こういう環境だったからこういう価値観になって、こういう苦労をして、こういう失敗をして、こういうコンプレックスを持っている、それでその中でね、いろいろ試行錯誤を重ねてこう生きていこうと、で自分の子供にはこんな生き方させたくないとか、こんな生き方をさせたいとか、そう思って、自分の子供にね、きっと何か強く言ったり、逆に何も言わなかったり、いろんなことがあると思うんですよね。でその気持ちを寄り添ってあげる、直接寄り添わなくてもいいんですけど、理解してあげる、自分でこうあなたの中でね、考えてもらって、いやー、こういう経験があって、こういう価値観になって、だから子供にはこうさせたいんだろうなと、そうなんじゃないかなって思って、一回親を許す、で親に対してモヤモヤする、自分も許すみたいな、そういうね、あの過程を経てもらいたいなと思いますね。で、まあ、すでにそういうことをした方にとっては、親を許すとか、でそれを糧にするみたいなことをされてると思うんですよね。だからまあその経験をぜひ生かしてね、本業とかで例えばストレスを感じる、不安になる、なんか怖くなってしまうと、ストレスを感じる、そういう時に親御さんにやったのと同じように、すごい気に入らないやつがいてもですね、なんでそういうことを言ってしまうのかなと、その人は何か恐れているのかなとか、歩み寄ってみて、必ずしも相手に聞かなくていいです。聞くのも最高ですけど、聞かなくてもよくて、なんでそういう言葉遣いをするのかなとか、でまあね、まあできればそこにね、共感してあげたり、手を差し伸べたりとか、できればそれもいいかもしれないし、できなければそれでもいいしと思うんですけど、なんか気に入らない人にさえもね、優しさを見せてあげるというか、別に見せなくていい、優しさを出してみる、裏ででもいいから、優しさとか歩み寄りっていうのをね、寄り添いっていうのをやってみて、それでなんとか相手を許すというか、でその人を嫌いな、嫌な、その人さえも許すとか、その人が求めてるものなんだろうとか、怖がってるものなんだろうと、それを理解するだけでもすごく成長だし、なんかね、その関わる人、関わる人、なるべく多くの人にやっぱギブしていった方がいいんですよね。副業をうまくいかせたいんですよね。事業をうまくいかせたいっていう時に、やっぱりね、自分の仲間、まあ要は自分のことをポジティブに思ってくれている人が何人いるかだし、何かあった時に自分のことを思い出してくれる人が何人いるかだし、あなたがね、自分が助けてって言った時に手を差し伸べている人が何人いるかがすごく大事だと思ってます。授業をうまくいかせるっていう時に、その仲間の人数とか濃さがすごく大事だと思っていて、そうなった時にね、気に入らないやつにさえもギブして仲間にすると、それができる人は強いですよね。それができる人がね、いい仲間を集められないはずがないですよね。なんかもうそうしたらね、自然とね、仲間が集まるっていうことだから、 ギブしているだろうし、お金もね、自然とお金も仕事もね入ってくるようになるはずなんですよ。そんな生き方をしていたら、気に入らないやつにさえもね、なんか手を差し伸べるみたいな愛に溢れたね生き方、これをね、おすすめしたいなと思います。いやーね、まあ並々ならぬ憤りを感じている、そんなね相手もいるかもしれません。でもね、その人の裏にも何か恐れによってなんか選択した言葉行動があったりするんだと思うんですよね。でそういう恐れの部分を解消してあげて、まあ愛とか、まあご自身のねワントトゥーベースの選択で、まあいろいろこう積み上げていくとですね、仲間も集まって心も健康になって、お金も流れてくると、そういう状態にねなっていくのかなと思います。まあそんな感じでね、なんかまあ楽しくやっていきましょうと、そういう生き方がおすすめかなと思っておりますね。通じましたかね、なんか仲間がどんだけ多いかっていうのはすごく大事ですね。やっぱりね、この1週間、この1ヶ月、何人と喋ったんですかと、この数がね、すごく効いてくる、なんやかんや。僕の理系トークのね、授業で言ったら、そのね、1ヶ月話した人数が多ければ多いほど、あ、じゃあ理系トークバーの1日延長やりませんかって言える人も増えるし、それは誘うだけじゃなくて、相手が自然と興味を持ってくれる可能性もあって、話せば話すほど、しかも、まあ、向こうの方がね、僕のことをポジティブに思ってもらわないとなかなか、この友石さんとこのバーで一日店長したいとか思わない、思いにくいから、いかにポジティブに思ってもらえるか。で、まあこれはね、なんかリターンテイクするためにギブするみたいな気持ちだと、リターンないんで、なんかね、そうやってね、なんか、相手をお金に見ているみたいな、そういう見方してるとね、やっぱね、バレちゃうんですよね。あ、この人はお金のためにやっているみたいな、バレちゃうので、なんかもう素でなんか素でギブする人みたいな、でそれをなんか素でしたいと思ってる生き方ですよね。それを自然とやるがいいですね。そうするとなんか自然と皆さん近くに来てくれるし、近くに来てくれる方が離れて行きにくくなるんですよね。でそうするとあれですね、仲間の数、あなたのこと、自分のことをね、よく思ってくださってるその数と濃さ、それがね高まっていくんですよね。でそれが多いと、まあなんやかんや仕事が回ってくるし、イベントを開けばイベントに人が来るし、バーもだし、まあいろんなね発信をした時に連絡が来るとか、まあ、いろんなことにつながっていって、そういう小さな一歩一歩っていうのが事業の前進につながっていくなっていうのが感じていることです。まあそんなことでね、まあ一人一人毎日ね本業で会っている同僚の方、上司の方、後輩の方、その方に 120% で向き合うと、一人一人、まあ、全員に 120% ですね。まあもちろん限界はあるから限界までやればいいんですけどまあ限界の 20% 多いぐらいやるとっていう生き方をして、お友達にもそういう接し方して、できるだけ多くの人に、家族にも、もちろんお客さんがもういるならお客さんにもそういうね接し方をすると、まあ、そんなことを続けていくといいかなと思います。でまあそのね、こちらからこうギブしていくというか 120% で向き合う人の、まあ、数とか深さとか、まあ、そこの掛け算がね大きくなればなるほど、今日ずっと言ってきた仲間の数と深さ、これも大きくなっていって、事業が大きくなっていくんだなと思っているので、まあそんな感じでね、近くの人にギブしていく生き方、これをね、おすすめしたいかなと、まあ、僕はそういう生き方をしていきたいなと思ってます。まあ、どっかのメルマガで言ったんですけどね、いつだっけ覚えてないけど、森を育てる感じね、自分が木だとしたら、周りにその自分のね葉っぱ落ち葉を与えるみたいな感じ、そうやってね、周りにギブしていくと、でそうすると周りの木たちにとっての栄養になっていって、まあ、周りもどんどん育っていくと、でそうしていくと周りからね、落ち葉をいただけたりもするし、土の下で根っこを張り合ってね、それで絡み合うことで森って強くなっていくわけですよね。土砂崩れしにくくなって、水が保たれやすくなってね、そうやって森が強くなって木と木がまあ協力し合って、森が育っていくと、まあ、そんな話をどっかのねマガジンでしましたけど、そういう生き方ね、自然と、まあ、生きてたら自然と周りにギブしていくし、そうしているとまあなんか自然と周りからもギブされていくと、でなんか栄養なりなんかねエネルギーなりね、そういうのが循環するみたいな、そういうね森として生きるみたいな生き方の話しましたけど、まあそんなイメージで生きるといいんじゃないかなと思います。はい、今日はね文章を書く前に喋るっていうのを先にやってみました。どっちの方がねいいんでしょうかね。やっぱね今まで書いた後にそれのね文章構成がある上でまあ、その内容通り話すこともあれば裏話も追加したり、なんでそういう話をしたかみたいなね思いを加えたりとかしてましたけど、逆に先に喋って後から書くパターンはどうなるのかとね、どんな文章を書きましょうかねどうしましょうかね。短いかもしれないし長いかもしれないんですけど、まあ筆が動く感じで書いていきたいかなと思います。こんな感じですかね。ということで、ぜひねここまで聞いてくれた方は、マガジンの下の方のグッドボタンと、超グッドなボタンと、ぜひねどっちか押していただけたら嬉しいなと思います。でお便りもねぜひいただけたら嬉しいので、コメント返信をね、よかったらいただけたら嬉しいなと思います。閉まりそうなところで余談なんですけど、最近大愚和尚というね、YouTube チャンネル、その和尚さんの、チャンネルをよく見ています あの一問一答っていうことをされてるんですけど、あの視聴者の方からあのお便り、まあ、お悩み相談、そういうのを受け付けているらしくて、多分受け付けていて、それをあの動画の最初でね、いつも読み上げるんですよ。結構短くない文章が多いのかな、なんかそれを読み上げてから、あの説法なのかあれば、ちょっとあの細かい言葉あんまりわかんないんですけど、あの和尚様からあのいいお話をしていただくとで、まあそれがね、あの結構学びがあるというか、があるのでよく聞いてるんですけど、僕もねなんかそういうのできたら嬉しいなと思っているので、よかったらあのお悩み相談とかご質問とかいただけたら、あの読み上げて回答しますので、何でも書いていただけたら嬉しいなと。なんかあのラジオネーム氏名が指定があれば、あのね、本名とか言わずにラジオネームで読まさせていただくので、はい、あのぜひお便りいただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあまあ今日はこれで終わりにします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。こっから3日間ね、もしかしたらラジオはないかもしれないんですけども、マガジンはきっと書くので、またよろしくお願いします。はい、じゃあね、おやすみなさい、もしくはいってらっしゃいということで、今日のラジオ終了したいと思います。ありがとうございました。